聖書の箇所をお読みいたします。ルカによる福音書1章26節から38節まで。ルカの福音書1章26節。さて、その6ヶ月目に御使いガブリエルが神から使わされて、ガリラヤのナザレという町の一人の処女のところに来た。この処女はダビデの家系のヨセフという人の言い名付けで、名をマリアと言った。御使いは入ってくるとマリアに言った。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられます。しかしマリアはこの言葉にひどく戸惑って、これは一体何の挨拶かと考え込んだ。すると御使いは彼女に言った。恐れることはありません、マリア。あなたは神から恵みを受けたのです。見なさい。あなたは身ごもって男の子を産みます。その名をイエスと付けなさい。その子は大いなるものとなり、意図高き方の子と呼ばれます。また神である主は、彼にその父ダビデの王位をお与えになります。彼は常しえにヤコブの家を治め、その支配に終わりはありません。マリアは見つかりに言った。どうしてそのようなことが起こるのでしょう。私は男の人を知りませんのに。見つかりは彼女に答えた。聖霊があなたの上に臨み、意図高き方の力があなたを覆います。それゆえ、生まれる子は聖なるもの。神の子と呼ばれます。見なさい。あなたの親類エリサベツ。あの人もあの年になって男の子を宿しています。不妊と言われていた人なのに、今はもう6ヶ月です。神にとって不可能なことは何もありません。マリアは言った。ご覧ください。私は主のはしためです。どうぞ、あなたのお言葉通り、この身になりますように。すると御使いは彼女から去っていった。今年もクリスマスの季節がやってきました。教会の暦では今日からが対抗節、アドベントとなります。ところでクリスマスの中心はもちろんイエス・キリストです。黄金入香持つ薬を手にして東からやってきた博士たちでも、夜空に現れた天使たちでも、その天使から救い主の誕生を知らされた羊飼いたちでも、ヨセフやマリアでもありません。クリスマスの中心はあくまでもイエス・キリストなのです。でもだからといって、これらの登場人物が全く無意味なのかといえば、そんなことはありません。今朝はそのうちマリアに着目します。今から2000年前、ガリラヤのナザレという小さな村に一人の少女が暮らしていました。彼女の名はマリア。年の頃は15、6。遠い親戚でもあるヨセフと婚約中で、1年後には彼と結婚することがすでに決まっていました。当時のユダヤの風習では、婚約の期間、男性は将来2人が暮らす家を準備し、女性は自らの結婚式で着るそのウェディングドレスを作るのです。みんなからの祝福を受けてヨセフと結婚し、貧しくても笑顔の絶えない幸せな家庭を作りたいと、1年後に迫った結婚を心待ちにしながら、マリアは日々を過ごしていたのです。ところがそんなある日、事件が起こります。天使ガブリエルがやってきてマリアにこう告げるのです。31節。見なさい。あなたは身ごもって男の子を産みます。その名をイエスと付けなさい。しかしこれはマリアにとっては迷惑なお告げでした。なぜなら、彼女はまだ正式にヨセフと結婚してはいないからです。まだ二人は婚約中です。 婚約中に妊娠したとなれば大変なことになります。家族からは捨てられ、周囲の人々からは白い目で見られ、それどころか石を投げつけられて殺されてしまう可能性だってあるのです。結婚もしていないのに妊娠する、天使のお告げはマリアにとってはありがた迷惑でした。また天使のお告げは迷惑なだけではなく、ありえないものでもありました。マリアと結婚する予定のヨセフというこの男は、神を大切にする立派な人物です。結婚をする前にマリアに手をつけるなどありえないことでした。一方でマリアもヨセフ以外の男の人に身を任せるような、そんな不思議な女性ではありません。事実彼女は処女であったと聖書の中にも記されています。そんな二人の間にどうやって子供が生まれるというのでしょう。マリアは天使に尋ねます。34節、どうしてそのようなことが起こるのでしょう。私はまだ男の人を知りませんのに。すると天使は答えます。聖霊があなたの上に臨み、意図高き方、すなわち神の力があなたを覆います。それゆえ生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれます。婚約者ヨセフではなく、聖霊によって身ごもるというのです。しかも神の子供を身ごもるというのです。でも人間が神の子を宿したなど、これまで一度も聞いたことはありません。どうしてそんなことが起こりうるのか、マリアには全く理解できないのです。世の人々は自分自身で確かめられない事柄を決して受け入れようとはしません。見たことのないもの、経験したことのないもの、聞いたことのないもの、自分の頭ではとても理解できないもの、人々は決してそれらを受け入れようとはしないのです。ところがマリアは違いました。これまで一度も見たことはなく、聞いたこともなく、経験したこともなく、頭で考えても理解できないのです。でもそれでもマリアはこの時天使の言葉を受け入れます。なぜなら神のなさることはいつも不思議なことばかりだからです。神のなさることはいつも人間の思いや計画をはるかに超えるものであると彼女は知っていたからです。つまり理解できるかどうかではないのです。もともと理解できるわけがないのです。なぜならそれらはすべて神の働きだからです。事実天使の説明を聞いてもマリアは全く理解できませんでした。でもそれが神の働きであると悟ったとき、それが神のご計画であると知ったとき、静かにマリアは頭を垂れるのです。38節、ご覧ください。私は主のはしためです。どうぞ、あなたのお言葉通り、この身になりますように。マリアは天使の言葉を受け入れます。こうしてマリアは、神の御心を受け入れたのです。そして神の御心を受け入れることにより、同時にその時マリアは、それに付随してくるすべての不都合をも受け入れました。婚約中に身ごもったとなれば、ヨセフともはや結婚ができなくなるかもしれません。幸せな結婚生活など望めないかもしれません。婚約中に身ごもったとなれば、そしてその父親がヨセフではないとなれば、マリアは家族から捨てられ、周囲の人々からは軽蔑され、ひょっとしたら石で撃たれて殺されてしまうかもしれません。でもそれでもマリアは天使ガブリエルの言葉を受け入れるのです。あなたのお言葉通り、この身になりますように。2000年前、永遠の神の御子が人としてお生まれになったとき、なぜマリアがその母として選ばれたのでしょう。それはマリアが信仰の人だったからです。 信仰は自分自身を捨てさせます。自分の思いや願いや計画ではなく、信仰は神の御心を第一にさせるのです。マリアはみんなから祝福を受けて結婚したいと願っていました。女性ならば誰もが抱く小さな夢でした。しかし、女性ならば誰もが抱くはずのその夢さえも捨て、自分を捨てて神の計画に彼女は従うのです。そしてそれに付随するすべての苦難を受け入れ、その苦難を自らの十字架として彼女は背負うことにするのです。裏若き乙女マリアは自分を捨て自らの十字架を追うのです。そう、彼女から生まれてくる救い主イエスがやがてご自身を捨て十字架を追い、父なる神の御心に従い、それを成し遂げていくように。マリアからイエスが生まれるというのは決して偶然ではありませんでした。それは必然でした。自分を捨て十字架を追い、父なる神の御心を成就するためにやがて苦しみを受けるその救い主は、自分を捨てそれに付随するすべての苦しみをも受け入れ、ただ一心に神の御言葉に従おうとする乙女マリアより生まれなければならなかったのです。今から2000年前、このマリア以外に神の子を宿すことのできる女性はどこにもいなかったのです。彼女こそがイエスの母としてまさにふさわしい女性だったのです。38節、ご覧ください。私は主のはしためです。どうぞ、あなたのお言葉通り、この身になりますように。我が心は天つ神を尊み、我が魂、救い主を褒めまつりて喜ぶ。マリアの賛歌、賛美歌95番を歌いながら、聖餐式の備えといたします。お祈りします。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て、日々自分自身の十字架を追って私についてきなさい。かつてイエスはそう弟子たちに教えました。その通りだと思います。キリスト者としての歩みとは、まさに日々自分を捨てる歩みであり、あなたが与える十字架を追い続ける、その歩みです。世の人々から見れば、それは敗北者の歩みです。しかし、私たちにとっては、それは勝利への歩みです。マリアはみんなに祝福されながら結婚するという、その小さい頃からの自分の夢を捨て、あなたの計画に従い、人々から受けるであろう誹謗中傷を自らが追う決心をし、そのすべてをあなたの御手に委ねました。そしてそのマリアから自分を捨て十字架を追い、私たちをあがない、罪と滅びより解放する、その救い主イエスが生まれたことを覚えます。今年のアドベントの最初の日曜日、今日この日、聖餐式を通してそのことをもう一度私たちに示し、私たちの信仰を新たにしてくださいますように。2000年前、人の子として、また唯一の救い主として生まれたイエス・キリストのお名前によって感謝してお祈りします。アーメン。